はい、それでは、今週はですね、皆様に大事なお知らせがあります。
はい、
はい、ちょっと YouTuber っぽい感じですね。
そうだね、確
かにお知らせがあります。だいたいしょうもないんだけど僕たちの場合ちょっとしょうもないかもしれないですけど、
うん、
はい、経営の中のですねお便りフォームができました。
イエーイ。はい、
はい、で今までですねマシュマロだとか、まあ、メールアドレスとかも公開してたので、まあ、そちらも今まで通り使っていただけるんですが、より気軽にこうお便りを送ってもらえるように、Google フォームを作って、それでお便りを募集することにしました。
はい、
ということで概要欄からリンクを貼ってますので、ぜひぜひそちらからお送りくださいと。
はい、
はい、
これ結構質問も送ってくださる方がいて、
はい、
ただちょっとフォームは質問にはちょっと若干答えづらいですよね。
あ、でもお便り回をこう、うん、お便りについて読んだりする回とか質問に答える回はまた別途用意しようかなと思ってるんですけど。
なるほど、わかりました、うん、じゃあ質問も OK。
はい、質問も OK ですし、はい、こういうテーマについて語ってほしい、こういうのがあったら聞きたいっていうのも、
そうですね、
はい、はい、教えていただけたら嬉しいです。
はい、
はい、まああとは単に感想というかこの回が、うん、よかったですとか、まあ聞いてますって一言だけでもね、
うんうん、
はい、非常に嬉しいです。
はい、
はい、経営の中はですね、皆様の感想、応援、励ましの言葉をモチベーションに、配信を継続してきたわけですが、
そうですね。
はい、もう純粋にそれだけですよね。はい、
そうですね、本当にね。う
ん、基本実利一切ないですからね。うん、今のところは、ね、まあ皆さんご存知の通り、収益化などなどの予定、
はい、
全くありません。
はい、
完全にマイク代等と持ち出しで、
そうですね。
やっております。はい、まあなので、まあ欲しいな、嬉しいなって思ってたんですけども、まあやっぱ欲しいなら欲しいと、こう、ね、皆様にお願いして、ちゃんとお伝えした方がいいかなと思い。
あ、そうですね。感想とかってことですね。
そうですね。感想とか、うん、まあお金欲しいってわけではないです。はい、感想とか応援の言葉をいただけたらいいなと思って、こういう告知を改めて、
はい、
させていただきました。
はい。
はい。で、まあ普通にフォームだ作るだけじゃね、ちょっと今までと変わり映えしないなと思いまして、
うんうん、
今回ですね、初めての試みなんですけども、感想をお送りいただいた方限定で聞いていただける、特典エピソードを用意しました。
はい。
はい。ちょっとちゃんとしたポッドキャストっぽいですね。
そうですね。
特典エピソード。
特典エピソードがある。うん。
はい。で、送信完了の画面から、リンクが貼ってあって、そこから聞いていただけると思いますので、
はい、
ぜひそちらも聞いていただけたらなと思います。
思います。
はい。よろしくお願いします。はい。はい、まあ、最近ね、聞き始めていただいた方とか、昔からずっと聞いてくれてるよっていう方、いると思うんですけども、ぜひ応援の気持ち送っていただけたらなと思います。
大体どういう内容で喋ってるとかは言っていいんですか？
ああ、じゃあちょっと、どういうテーマかお伝えしましょうか。
はい。
はい。
いや、なんか30の質問みたいな感じで、お互いに30個の質問に答えるっていう、まあ、結構緩めの内容ではあるんですけど。
そうですね。改めての自己紹介のつもりで。
そうですね。
撮ったっていう感じですね。
はい。はい、聞いていただけたらなと思います。
はい、そしてですね、実はもう一つこうお知らせ、
うん、
お願いがありまして、
はい、
これは Apple Podcast で聞いてくださってる方、
うん、
について主にお願いなんですけども、経営の中でですね、結構解析、アクセス解析とか見ると Apple Podcast、iOS のアプリとかで聞いてもらってる方結構多いんですよね、
うんうん、
で、ありがたいことに以前特集に取り上げていただいたりとかして、はい、いくつかトップページに載って載せていただいたりってことが増えてきてます、
うんうん。
で、なんですけども、私たちのポッドキャストのページですね、未だにレビューが全くないんですよね。
そうですね、ないですね。
はい。
う
ん、点数はあるんですけど、うんうん、まあ、点数はね、正直あんまり、僕が自身がポッドキャスト聞く、他のポッドキャスト聞くときもそんな気にしてないんですね。
うん、
なんかレビューは結構テキストで残るし、
はいはい、
ずっとなんかそこが大きく表示されるんで、
うんうん、
結構ここの初めてのレビューは、こう、
うん、
なんか意地悪だったりとか、うんうん、まあ、逆にスパムだったりすると、
うんうん、
結構ちょっと悲しいなって。
確かに。
ね。っていうかなんか実際一度トップページ載せていただいた時にレビュー来たんですよ。
うんうん、
5つ星でやったと思ったら全然見ましたあれ。
あ、見ました見ました。
あ、なんだろう、めっちゃ古典的な嵐みたいな、適当にタイプしましたみたいな感じのZTGYYR みたいな感じの意味ない文字列で、
うん、
なぜか5つ星だったんで、
そうそうそう、なんか優しいスパームだったね。
なんか何なんだこの人はって思って放置してたら、うん、まあそれはなんかこのスパームとして検出されて消えてしまったんですよね、
うんうん、
なんで今全くありません。
はい、
なので、ぜひぜひ聞いていただいているね、実際の皆様からのコメントがこう残って 見える形で、見えたら嬉しいなと思うので、
はい、
別に星5つけてくださいって言ってるわけじゃないです。皆さんからの、そうコメントがいただけたら、うん、実際に聞いてる人からのね、コメントが、いただけたら嬉しいなと思ってるので、そちらもぜひよろしくお願いします。
はい、はい。
ということでね、珍しく告知お願いから始まったんですけど。まあ今回はね、ちょっと真面目な話が続いたということで、
はい、
まあ、雑談会 にしようかなと思ってたんですけど、
最近嬉しかったことについて話そうという話をしてました。
はい。
はい。何ですか？
そうなんです。実は僕がちょっと今日持ってきてまして、
うん、
DFM がなんとワールズグループステージを進出決めたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。DFM って何ですか？
っていう感じですよね。
うん
僕はですね、結構ゲームの e スポーツの配信を結構見てるんですね。うんうん、彩香さんは知ってると思うんですけど、うん。で、そこでずっと応援してたチームが、
うん、
こう、今世界大会をやってるんですね。そのゲームの、世界大会をやってて。
アイスランド。
アイスランドで、うん、そうですね。世界中から多分20チームぐらい集まってる。
ん
ですけど、
う
ん、その中で今まで6年間ずっと出場して、1回も出場できてなかった次のステージ。
決勝みたいな感じなんですか？
まあ、決勝リーグみたいな感じですね。うん、に出場できたと。
お
いう、しかも、そのグループ一時通過っていうね。
すごい。
誰も予想してなかった、結果で、このゲームをね、ずっと応援してた人はね、もうみんな、感極まってみんな、こう、ツイッターでわわ騒いでおります。
うん、
そして僕もその一人です。はい。
でも有名ですよね、その、なんていうか、リーグオブレジェンドって、その e スポーツの中では一番メジャーなイメージがあります。
はい、e スポーツの、イベントとか開催しているタイプの e スポーツでは、まあ、おそらく世界一のイベント規模かなとは思います。
なるほど。
ゲームの名前がリーグオブレジェンドという名前で、
うん、
大会、今やってる大会はそのワールズチャンピオンシップっていう名前なんで、うんうん、ワールズって呼ばれてて、今年はワールズ2011、2021。はいはいはい、毎年やってるんですけど。
その、1リーグ、なんだろう、何リーグあるんですか？で、その1位通過して、決勝に行けるのは何グループぐらいあるんですか？
今やってるのは、うん、まあ、実はですね、このスポーツは、こう、強い、こう、地域と弱い地域があるんですね。
う
んうん、まあ、サッカーでも、
まあ、そうです
ね。アジアは、ちょっと、伝統が、こう、短くて、弱かったりとか、
うんうんうん、
ヨーロッパのチームはやっぱワールドカップ多かったり。
確かに、確かに。
で、それと同じように強い地域からは、まあ、ちょっと優遇されて複数出れるようになってます。
はいはいはい。
で、中国、韓国、あと、アメリカ、カナダ、北米ですね。うんうん、それからヨーロッパの4つの地域からは、うん、結構3、4チームぐらい出てくるんです。ずつぐらい出てくるんですけど、うんうん、日本は、まあ、日本って結構ゲームは、文化の発祥地なのに、e スポーツ弱いんですね。
そうなんですね。うん、意外。
で、割と弱めの地域として、グループされていて、うんうん、その中から、10チームから、こう、4チームだけが次のステージに出場できる。
ああ。
次のステージには、もうすでに強い地域の地域グループ。例えば、アメリカでやったリーグで、
うん、
普通のシーズンですね、でやった試合で優勝したチームとか待ってる。そこに殴り込みに行ける。
すごい。
権利を持ってるのが10チーム、うちの4チーム。
なるほど。で、その4チームになれたっていう。そういう。
そういうことです、
ね。すごい。
この10チームから4チームどうやって決めるかっていうと、5-5に分けて、その中でリーグをやるんですけど、うん、その中で1位になれた。
お、
う、ー、
ん
う
ん。
っていうのは、まあ、今回まず初めて。
なるほど。
ということだし、2位でもこう出れるんだけど、そこを1位で決めてきたっていうのが、
うんうんうん、
割とその、ね、みんな驚いてるところですね。
うんうん、
結構ね、世界中に、こう、日本のチームなんですけど、ファンがいるチームなので、うんうん、海外のコミュニティからも喜んでる声が聞こえてきて、うんうん、僕は嬉しかったですね。
やっぱ長い間。どういうとこを見て、その、どこのファンになるかとか、決めるんですか？は
い、まあ、その、プレイスタイルもあるし、
うんうん、
やっぱその、日本って地域が好きっていう人も、うんうん、結構いるんですね。やっぱアニメの国、うんうん、ゲームの国なのに、
うん、
やっぱ、e スポーツ弱いのはちょっともったいないよねって、
うんうんうん、
なんかもっと出てきてほしいみたいな人もいるし、
う
ん
う
ん、
なるほど。
あとやっぱ人柄もありますね、
うんうん。
他のリーグから移籍することもあるんで、そのファンがやってきたりっていうのも、結構あります。
へ
ー。今は韓国バックグラウンドを持つチーム、選手が日本リーグでも活躍してるんですけど、
うんうん、
DFM の、そういう人がいるので、
うんうん、
そういう、なんかファンの人が、こう、日本も応援してくれたりっていうのは結構、 ありますね。
うん、なるほど。
あとは結構長い間、プレイし、キャリアが長い選手が多いので、なんか、同じチームと何度も戦って、ライバルシップみたいなのが、
はいはいはい。
あるんですよね。
なるほど。
で、こいつは前は雪辱なんだろう、を、こう、負けたけど雪辱を晴らすぞ、みたいな感じで、
うん、
何度もやってるうちに、だんだんこう、仲良くなってきて。で、片方は負けると相手を応援するみたいなのは結構あるし、
うん
うん、そういう感じはありますね、応援に関しては。
基本的にみんな、こう、個々人の、その、プレイヤーというよりはチーム推しみたいな感じなんですか？
ああ、いや、どっちもいますね、うん。DFM がチームとして好きっていう人もいるし、うんうん、選手を追っかけてるから、選手が移籍したら、そのファン
になる
っていう人もいる感じです。まあ、F1 のね、チームとドライバーに近い感じです
ね。なるほどね。確かに。うん、まあ、そっか、国をまたいで移籍することも全然あるんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
はい。
なるほどな。面白い。
ちなみに、こう、まあ、この話からわかる通り、チーム、5対5のチームで争う対戦ゲームになっております。
うんうん、
1チーム5人が出場して、
はい
はい、で、どっちのチームが勝つかってことを競うと。
うんうん。
いうことですね。
なんか、どういうゲームなんですか、そもそも。
なんか結構複雑にだんだんこうなってきてるゲームなんで、うん、一言では難しいんですけど、
うん、
まあ、そうだな。なんか、ポケモンアクションゲームみたいな感じだと思って。
ポケモンアクションゲーム
ください。で、ポケモンと似てるところは、
うん、
すごいたくさんのキャラがいるんですね。
はいはい。
で、しかもなんかキャラが結構それぞれが面白くて、デザインとか、うん、その背景とかもあって、
うん、
そういうのも楽しめる。そのキャラとしても結構面白い、
うん、
タイプのゲームです。なんですけど、その150体ぐらいいるゲーム、ポケモンの中から、5体好きなのを選んで、
はいはいはいはい、
その5対5で戦う。
なるほど、なるほど。
で、ポケモンはターン制じゃないですか。こっちが攻撃して、相手が攻撃して、こっちが攻撃して。うんうん、でもなんか、EU レジェンズはなんか、アクションタイプなので、
うん、
リアルタイムで技を繰り出して、
なるほど、なるほど。
で、技を繰り出して、なんか、敵キャラとか、あと、ミニオンっていう、こう、お助けキャラみたいのを、相手のを倒しているうちにレベルが上がって技を覚える。
うんうん、
ですね。スキルを覚えていって、そのスキルで相手を倒す。
なるほど。なんていうか、こう、シューティングゲーム的な要素もあるんですか？
そうですね。狙いを、つけて、こう、打たないと、外れちゃうと逆に不利になっちゃう。みたいな要素もあるんで、
うんうん、
そういうところもありますね。
なるほど、なるほど。
反射神経もあるし、そのポケモンをどう動かすか。まあ、ポケモンじゃなくてチャンピオンと呼ばれてるんですけど、
うんうん、
キャラを、こう、なんだろう。最初はここに行って、こいつを助けて、次はこの人を助けて、っていう感じの、こう、チームとしての戦略。
なるほど。
っていうのも大きいです。
じゃあ戦略ゲーでもあり、かつ、そういう、その反射神経も試されるみたいな。
うんうんうん、そうですね。
へぇ、
結構
面白いですね、
言い方として、ミクロ、マクロっていうんですよね。
うん。
ミクロっていうのが、そのチャンピオンの操作のうまさみたいな
感じ。はい、はいはいはい。
その弾出すキャラだったら弾が当たるとか、
うんうん、
その、正確なタイミングでおスキルを繰り出せる、
うんうん。
ちゃんと絶対これは当たるって確信した時だけしか打たないみたいな。
うんうん、
とかがミクロの操作技術で、
うん
マクロは戦略ですね。その、ミクロが、こう、すごく下手くそでも、戦略がすごく強くて、勝ち上がっていくチームとかも、あるんですね。
まあ、
ピットストップ戦略みたいな感じ。
うんうん、なんかちょっとね、全部 F1 に例えちゃう。
F1 に例えると、そんな感じ。私、
うん、
まあ、サッカーとかだとね、なんかフォーメーションとか。
ああ、まあそうですね。
そう、交代をいつするかとかは、うん、結構戦略要素だし、
確かに確かに。
必ずしも、その、サッカー一番上手いやつ10人集めると勝てる。っていう。
そうですね。そういうわけではない。
ものではない。
うん。
っていうのはありますね。
その、なんだろう。こう、F1 の実況、ラジオみたいに、
うんうん、
こうお互い戦略について話し合ったりとかはしてるんですか？
ああ、お互いっていうと、
プレイヤー同士。
ああ、コーチ。プレイヤー同士はずっと喋ります、
うんうんうん。
で、コーチとは、コミュニケーションできない。
ああ。
ですね。というのは、コーチとか僕たち、その観戦してる人は、
うん、
プレイヤー、じゃない神の視点で見れるわけです。敵がここに潜んでるとかも見れちゃうし、まあだからこそこう、面白いドキドキして、
うんうん、
そっちは行っちゃダメだっつって、
うんうん、
で、そこをちゃんとね、見えてないんだけど警戒して、あ、ここの角曲がったら絶対やられちゃうから、
はいはいはい、
はい。動かないとかってこう、
あ、
わかるわけですよ。
そうなんだ。いや、
そうそうそう、
私今までそこに気づいてなくて、神の視点を持ってるんだと思ってました、
そうそうそうそう、
私。
あ、そうそうそう。
プレイヤー側も、
うんうんうん。
そうなんだ、持ってないんですね。
プレイヤーは、例えば壁があったら壁の向こう側は見れない。し、そうですね、タワーっていう、こう、タワーを壊していくって、相手の陣地に侵略していくんですけど、
うんうん、
タワーがある場所は、こう見える あの、常に見えてるんだけど、
はいはい、
蓋が壊されちゃってなくなっちゃうと、そこは見えなくなっちゃって、
はいはいはいはい、
もう真っ暗だから、相手がどこから出てくるかわかんない。
へ
ぇー。そこに近づけなくなっちゃう
んですよ。なるほど。なるほど。
っていう。
あ、じゃあちょっと陣取りっぽい要素もある
わけ。そうそうそう。うん。なので、このゲームに関しては、コーチとのリアルタイムで、こう、コミュニケーションはできない。
なるほど。
ことになってる。
じゃあ基本的には、その5人で、
うん、
あの、話し合って、なんとなく戦略担当みたいなリーダーみたいな人いるんですか？
あ、そうですね。なんかコールするっていう、うん、ここ行こうとか、
うん、
今はやめようとかっていう、うん、こう、人は、まあ、ポジションとして決まってる。あの、うん、いつもこの人がってことではないんですけど、
うん、
でも、チームによって、あの、多いみたいですね。
うん、
それが素早くできないと、あの、結局。
そうですよね。うん。
うん、ついて、
相手についていけないみたいな感じ。
うん。
うん。
このゲームの、なんか、まあ面白いなと思うところは、や、コーチ、その、直接リアルタイムに介入できなかったら、うん、そんなにやることないじゃんってなるんですけど、
うんうん、
実はコーチめちゃめちゃ大事で、
そうなんです、ね。
その、5つのポケモンを選ぶところで、あの、勝負が決まる場合って結構ある
ん
ですね、
うんうんうん。
そのキャラによって、ゲームの前半強い、とか、
うんうん、
後半にだんだん強くなっていくとかもあるし、
うん
うん、たくさんその育つのにお金が必要、
うん、
だからお金をもらえないと弱いままで相手にボコボコにされちゃうみたいなキャラもあるし、うんうん、そういうのをこうそれぞれ取り合っていくですね、
うんうん、
最強のキャラがいたらあのそれをみんな取りたがるわけですけど、
うん
うん、あの取り始める前にあの相手に使われたくないキャラクターを、
はいはい、
バーンするって言うんですけど、
うんうん、
禁止することもできるですね、
はいはい
はい、なので、俺はこれが最強のキャラだと思うって、そればっかずっと練習してても、相手にバンされたら、もう何もできるキャラない。全然操作の違うキャラを使わなきゃいけなくなっちゃうんで、
はいはいは
い、いろんなキャラを練習しなきゃいけないし、
うんうん、
相手のチームがどのキャラが上手いかっていうのも、うんうん、あの調べる。なんかスパイみたいな人がいて、スパイじゃないんだけど、あの、その人、プレイヤーも普通にゲーム遊ぶじゃないですか。
はいはい。
そう、履歴が残るんですよ。
ああ。
そう解析するんですよね。データアナリストみたいな。
それは解析できるんですか？
あの、はい。あの、できます。というのは、他の9人のプレイ、あの、5対5なんで、他の9人のプレイヤーは、その人は普通に遊んでるときは、
うん、
なんか僕らももしかしたら当たるかもしれないわけです。
うんうん。ああ、そっか。
なので、そういう人たちのこう録画だとか、リプレイのデータが残ってるし、うんうん、
はいはいはい。
どういう、こう、癖で動いたかとかも、全部残っちゃう。
それは、アノニマスにはなれないってことですか？有名な。アノニマスには、
あの、まあ、
プレイヤーは、
サブアカとかたくさん作ってみんな頑張ってんだけど、
うん、
結局、こう、バレちゃう。
そうなの、
うん、
へえ、面白いですね。
いや、それはすごいんですね。
だから、じゃあ、匿名のプレイ、ね、超上手いプレイヤーにはなれないんですね、
そのところ。うん。なんか、何かしらの手段で、うん、こう、見抜かれてしまう。いいんですよね、やっぱ同じタイミングで他のチームメンバーと遊んだりもしてるじゃないですか。
うん、確かに、
うん、それでそうなんじゃないかって言われたりとか、もしますし。
まあ、とかまあ遊んでるって言っても要するに練習してるわけですよね。
うん、そうそうそう、そうですね。
で、それがバレちゃうから、
うんうんうん、
この人は最近、なんか、キャラ A、キャラ B を練習してるから、うんうんうんうん、まあ、とりあえず、こう、
ね、
B をバンして、
そうそうそう
A に有利にな陣営にしようみたいな、そういう感じですか。
そうですね。で、そういうデータアナリストと、あとその、まあ戦略、どういう順番でその答えを、
うん、
あの、ピックするか、選ぶかっていうのを決めるのがコーチ。
なるほど。
で、コーチが下手だと、もう、うん、あ、終わったなっていう。
5人、5対5が出揃った瞬間に終わりが分かる。終わった
瞬間に始まってないけども、これは無理だって、こう、いう展開もあるんですね。その、ダッコーチも重要だし、そういう情報を収集して、で、解析する、
うんうん。
データアナリスト。まあ、本当にデータサイエンスやってる、
うんうん、
あの人がだんだん今 e スポーツのコーチになり始めてきて。
すごい。
で、まあ、膨大なデータがあるので、
うんうん、
この、例えば右右って言った人は次左に行く確率と右に行く確率は、普通は 50% なんだけど、この人は 75% あるっていうのは見抜けたらめっちゃ強いじゃないですか。う
ん、確かに。
っていうのを、まあ、そのレベルでやってるってのは聞いたことないですけど、でもなんか、うん、例えばこの、ピックアウトした次の、あの日はこうしているとか、
うんうん、
例えばね、とか、この人は調子の波が激しい、とかっていうのは、
うん、
まあ、割と、あの、データ抽出していけば、まずは簡単にできるわけですね。
うん、
でそこからさらに踏み込んで、こう、アイテムどう買うか、とか、
うん、
なんか、まあ、もっと進化すると、多分、そのルート取りとかも、
うんうん、
あの、解析できるようになるんじゃないかっていうふうに言われてはいます。
なるほどな。いや、今私は、その、 多分 F1 にハマったことによって、うんうんうん、そういう戦略ゲーとか、うんうん、その、なんだろう、それを支える人々とかデータ解析みたいなものに対してすごいなんかこう興味が湧いてるから、なんか以前、こう、まあ、どんなゲームなのかを聞いた時よりもわかる気がする。
確かに。F1 にハマったことによって、ね、そういう競技的なものとか、それを応援してる人だったり、支えてる人だったりへの理解が、二、
うん、
人とも深まった。
深まった感じが。
あるかもしれないです、ね。
する、うん。
なんかそういうサポーティングメンバーにちょっとなんかいいなって思っちゃいますよね。こうやっぱ理系なのもあって。
うん、まあそうですね。データ解析とかちょっと面白そうみたいになっちゃう。
ね、まさかそのゲームのプレイデータ解析が職業として成り立って
んの、ね、そう、成り立つんっていうのがすごいなと思って。今はもうだってめちゃくちゃスポンサーもついてるし、
うんうんうん、
すごいメジャーなスポーツになってますよね。
そうですね。
スポーツ自体が。
うん。なんか日本でも au とか、うん、今吉本も結構あるし、
ね、へ
あと大きいスポンサーで言うと、まあ、あの、使うツールとかが多いですけどね、うんうん、キーボードとか椅子とかはもうずっと昔からスポンサーですけど、はいはいはい、最近は全然関係ない、関係ないことはないけど、なんか出前感とか、
うんうん、
まあ家で見るから出前取るよねみたいな感じで出てくるし、はいはいはい、まあそれは日本のちょっと小さめのリーグの話で、
うんうん、
海外だともう車、普通に車メーカー、アウディ。
うんうん
メルセデスみたいな、
うんうん、
とかビザ、マスターカード
ね、すごい大口のスポンサーがついてるなと思いました。
そうそうそうそう、あとルイ・ヴィトンとか、まあファッション系もあの、
うんうん、
なんだろう、一応強さには関係ないけどキャラの見た目を変えられる要素があって、
へ
そこにこうなんとルイ・ヴィトンのブランドのあの柄の服を着たキャラが登場したり
っていう、まあ、なんでそのそ、はい、なんだろう、あんまり言ったらあれですけど、あんまり関係なさそうなところもこう投資するんですかね。
ああ、でもやっぱ若い人が多くて、
うんうん、
で好きなものにはこうなんだ時間とお金を費やすってちょっとそのアクティブな層がやっぱ多いと。アクティブっていうのは外出るとかではなくて、
うんうんうん、
なんかそういう興味関心が強い人、
なるほどなるほど、
が見てるので多分そういう判断になったんじゃないかなと思って。
なるほど。やっぱ視聴者数とかもすごいんですか？
ああ、それはすごいですね。なんか多分、うん、e スポーツで世界一だと思うんですけど、
うん。
と、これどこに貼ったかな。ちょっと、去年のデータなんですけども、
うん、
同じ世界大会ですね。ワールズ2020は、うんうん、累計視聴時間が10億時間って書いてあって、これなんかデカすぎて全然イメージできないんですけど。
え、それは全員の見てる
時間を。そう、全員、その世界中の人が配信を見ていた時間を全部足すと10億時間で、
うん、
これどのぐらいの数字かっていうと、オリンピック、さっき終わったオリンピックが5億時間。
おぉ。
なんで、その2倍ってことですね。
おぉ。すごい。
ぐらいの人が、まあ、見てる。
うんうん。
と。で、平均すると、まあ、2300万人。
うんうん、
つまり、こう、見てる人の視聴者数合計をずっと時間平均を取ると、2300万人。
うんうん、すごいですね。
まあ見てるよと。で、まあこれはなんか普通の国内するプロスポーツ、例えば大リーグとか、
うんうんうん、
それからまあ日本のあのリーグとかも同じぐらいの桁数、何千万人みたいな感じ。
うん
うん、まあ、日本でプロ野球はそんなに見てないか、もうちょっと少ないかもしれないですね。
うんうん、
で、そのプロスポーツの世界でもう一番でかい、
うんうん、
あのイベントが、サッカーワールドカップなんですけど、
はいはいはい、
まあ、これはなんか5億人っていう、まあ、桁違いの平均視聴者数だけど、
すごいですね、
まあ、それと比べるとさすがにあれですけど、普通の他のスポーツ、メジャースポーツとはもうかなり張るぐらいの視聴者数がいます
と、うんうん。
まあ、なんでそんなね、あの、スポンサーがつくのも納得という。
そうですね。しかもこう、出しやすいですもんね。なんか、こう、
うん、
結局みんな画面を見てるから、
うんうん
うん、そこに出せばよくって動画とか、うんうん、なんか、こう、野球とかだとある種難しいですよね。みんな球場に行ったりしてっていうのだと、まあ、あるいはテレビ CM ぐらいしか、タイミングがないじゃないですか。
うんうん
うん、でも、こう、そうやってちょこちょこスポンサーシップをこう、出せるんだったら意外といいですよね。
そうですね。まあ、でもなんかスポンサーって聞いて、こう、広告っていうのは、まあ一番あるんですけど、
うん、
あの、物品の提供とかも結構多いです。
ああ、へえ。
なんか F1 でも、こう、例えばドリンクはレッドブルだったりとか、
確かに確かに。
そのヘルメットはこのメーカーだったりとかするんですけど、うんうん、あの、リーグオブレジェンズでも、例えば椅子を提供してるメーカーは、うんうん、その椅子がずっとその選手の背後に映ってるんで、別にその CM とか入らないんですよ。
うんうんうん、
てか、今年のワールズに関して日本の配信には全くその CM はなくて、ゼロなんですね、
うんうん。
で、スポンサーっていうのはその画面のこうプレイしてるこうフィードにちょっとそのまあ野球っぽい感じで書いてあるのもあるし、例えばメルセデスのあのロゴが、
はいはいはい。
こうね、プレイしてるフィールドの中にこう入ってたりでもするし、うんうん、例えば、BOSE のヘッドホン、ヘッドセットをこうずっと選手がつけてて、う
んはいはいはいはい、
プロが使ってますよってアピールをしたりとか、
なるほど。
たまにレッドブルを飲んでたりとか、っていう感じで、こう、機材を提供することで、うんうん、そのプロたちのこうプレイをサポートするよっていう形でも、スポンサーがあって。まあ、それは結構、その他のスポーツでも、
まあそうですね。
そういう傾向はある
んじゃないですか。より、なんていうか、まあ、家でできる分、うん、こう、自分でプレイするときに同じやつ使いたいとか、うん、なんか、プロもこれ使ってたし、みたいな感じで、魅力を感じる人は多いのかもしれないですね。
うん、いや、F1 でね、その、あ、このメーカーがヘルメット作ってるんだってなっても、そうか、っつって、じゃあ買うかって、まあ、なんないですからね。うん、そんな、危険運転しないです、みたいな。
確かに。
ってなっちゃうんですけど、うん、まあ、ゲームに関しては、まあ、他のゲームでもそうですけど、うん、あ、なんかやってみようかなってなったときに、
うんうん、
いや、なんか、うまくいかない。どうしたらプロみたいに、こう、プレイできるんだろうって。うん、じゃあ、キーボード買おうって。キーボードではうまくならないんだけども、やっぱね、応援も込めて、やっぱ。あの、そういうのはあるとは思う、ね。
え、キーボード操作であれするんですか？
キーボードとマウス両方使います、ね。
へぇ、
うんうん、
なるほど、ね。じゃあ本当になんかパソコンじゃないですか。
あ、そうですね。
それで動体視力が問われるんですか？
あ、動体視力も問われる、ねはい。正確に早くクリックしたり。
なるほど。なるほど。すごいな、それ。すごい世界だ。面白い。
いや、でも練習、すごいですよ、みんな。いや、よくそんなにゲームを集中して、続けてできるなって
思います。確かにね、ゲームってそんな集中して強くなろうとするものだと私は少なくとも思ってなかったから。
日本のチームでもゲーミングハウスっていう一箇所 の、 その集団生活するんですね、うん、基本は。
へ
ー、まあプロ野球でも、まあ、量あるじゃないですか。まあうん、そんなノリで、こう、みんなそこに住んで寝起きして、
うん、
で、一緒に練習する。
はいはいはい、はい。
で、だんだんチームワークを高めていくみたいな
感じ。すごいね。
なんですけど、まあね、日本の練習風景みたいなのもみんなすごいなと思うんですけど、まあ、さっき言ったその強い地域の1位の人と、これから当たるわけですよ。
は
い
は
い、日本のデトネーションフォーカスミっていうチームは、うん。そのチームの1位っていう人たちは、どんな練習してるのかっていうと、
うん、
まずこれ聞いてびっくりしたんですけど、1日14時間してる。
え？
寝る時間とご飯食べる時間とお風呂入る時間とか全部合わせても10時間しかないですね。
え、それどこのチームなんですか？
中国のロイヤルネバーギブアップっていう、
う
ん、まあ、トップチームですね。
うん
うん、の、データなんですけど、1日14時間週なのか、シーズン中はですけど。
すごい。
で、起床時間がすごくて、午後1時起
床。なんで？
で、1時間の個人練を行い、5時から、チーム単位での対戦をすると。
なるほど。
で、その後運動のために散歩に出て、シャワーを浴びて、また再開。で、夜まで他のチームと対戦をする。他のチームと練習試合ができ
るん
で、はいはいはいはい、それで対戦して、また個人練を朝4時までして、その後就寝。
え、3時間しか、あれ？
午前4時から、うん、うん。だから、まあ日が出てしばらく、午前中はずっと、まあ寝てるみ
たいな。なるほど。え、なんでそれ時間帯をずらす必要が？
いやー、わかんないですけど、でも、中国のトップチームの練習相手ってなると、シーズン中は中国の他のチームとは対戦できないわけじゃないですか。
そか
戦略がバレちゃったりするんで。
うんうん、
なので結構、その他のチームの、あの他の地域の、例えばヨーロッパのトップチームと、
うんうんうん、
まあ、
練習が。
うまくないとやっぱ練習相手になれないんで、
うんうん、
ヨーロッパのトップチームと対戦するってなると、うんうん、ちょっと時間がこうずれちゃったり。
なるほど、なるほど。
もあるし、あとはまあ、あの試合がね、そもそもちょっと夜に多いので、
うんうんうん、
まあ、そこにベストパフォーマンスをこう発揮するためにっていうのも、あるんじゃないかなと思いますね。
そっか、午後1時か。最初なんか午前1時だと思って話を聞いてました。午後1時。なるほど。
いや、すごい生活ですね。
すごい生活ですね。
で、なんかトップチームなんで、その施設もすごい豪華らしくて、なんか中に、例えばジムがあって、
うんうん、
食堂みたいなのもあるし、
うん、
あの、医師、理学療法士全員常駐してるんですね。
へ
ー。で、健康に、こう、まあ、パーソナルトレーナーみたいな人がずっとついていて、
うんうん、
で、メンタルだったり、うん、食べるものだったりに関して、
うんうん、
もう目をずっと光らせていると。
へえ、いや、なんかすごい健康的な生活をさせようとしているのに、うん、なぜか昼夜逆転っていう。なぜ
か、そう、確かに。それはいいのかっていう。
うん、
まあでも、まあ、医師監修入ってますから、ちゃんと日光浴びたりとかは。
うん、まあ別にね、ずれてる分にはいいんじゃないかみたいな。
もしくは日光が当たる場所でゲームしてるとか。
いや、どうなんでしょうね、それは。だって、なんかパソコンの画面のリフレクションとか考えたら、
確かに。
ダメでしょ
う、うん。 まあどうするんでしょうね。まあ、健康はやっぱ大事っていうこと
ね。まあそうですよね、うん。確かに。座りっぱなしになりがちだし。
いや、本当に。うん。うん、いや、腰痛でね、苦しんで引退する選手とかもいるんで。
なるほど。
キャリアのためには。
なんか壮絶だね。
いや、本当に。いや、スポーツ選手でもやっぱいるじゃないですか。怪我して引退とか。
うんうん、
っていうのと一緒ですよね。
え、腱鞘炎とか。
腱鞘炎はもう本当に良くなります。
怖いよ。
競技ももうトレーニングとかしてるんじゃないかな、さすがに。
うん、まあさすがにね。
プロってなると。
なるほど。筋トレしてるんだ。e スポーツでも筋トレが必要なんだ。e スポーツでも
筋トレしてる人結構いますよ。
なるほどな、うん。
ジムで。
面白いですね。
そんなムキムキである必要ないだろうっていう感じなんですけど、でも結構そういう選手多いですね。
へ、
うん、
まあ、
特に北米だとか。
やっぱり、ああ。いや、なんかさっきと、中国のトップチームがそれだけなんか、こう、練習時間が長いとか、まあ、なるほどなってなるんですけど、うんうん、ヨーロッパとかのトップチームもこんなに長い時間練習してるんですか？
ああ、まあでも、さすがに14時間はないとは思いますけど、うん、そのシーズン中はかなり厳しい。まあ、10時間とかやってるんじゃないかなと思います、
ね。なるほど、なるほど。
ちょっとデータが手元にはないんですけど。
はい、はい。
うん。
へえ、すごい。なんか、こう、まあ、中国とか韓国はもうそういうので、なんだろう、ゲーマーとして成り上がるみたいなのが、
うんうん
う
ん、
こう、かっこいいパスっていうイメージができてると思うんですけど、うんうんうん、なんかやっぱアメリカ、ヨーロッパだとか、まだなんか既存のスポーツの方がかっこよくて、e スポーツはそんな、なんていうか、みんなが憧れるって感じじゃないのかなって勝手に思ってたんですけど、うんうんうん、でもそんなこともないんですか、ね、
まあでもやっぱアメリカ、こう有名配信者とか YouTuber とか、やっぱたくさんいるし、まあ彼らがすごく成功して、
はいはいはい、
なんだろう、まあ有名になってお金持ちになってっていうのは、
うんうん、
まあ見てる人は多いので、こう、まあもちろんそれはメインパスではないですけど、
うんうん、
その、なんだろう、成り上がろうってなった時に、じゃあ e スポーツ選手になろうって思う人ばかりじゃないとは思いますけど、
うんうん、
でもなんかそういうふうにこう見えてるのは、アメリカでも一緒なんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
やっぱ、なんかね、掲示板とか、見てると、こうアメリカのこう若い人が、こうプロになりたいですでも親に反対されます、うんうんうん、どうしたらいいでしょうかって
確かに相談してて、それはなんか世代格差はありそう
だよね。そうですね。
特になんかこう上の人たちはいやスポーツこそ思考みたいな感じ、うんうん、まあそれは別に国にあまり関係ないのかもしれないですけど、うんうんうん、若い人たちはeスポーツもかっこいいじゃんみたいな感じ、うんうんうん、
あとやっぱ引退した人が後進を育てたいって言って、
あ
そういうなんだろう講座を開いたりとか、
うんうん、
まあ、草野球チームみたいな感じで、
うんうん、
若い人をと一緒に育成チーム作ったりもしてるし、
うん、
まあスポーツで起こってることと結構似てますよね、
うん。なるほど。でも選手生命が結構短いですよね。
あ
その、なんか最年長が27歳とかって聞いて。
あそうです。日本のリーグで一番長くプレイしているのが、実はその DFM っていうチームでプレイしているユタボン選手なんですけど、
うんうん、
彼が26ぐらいだったかな、
うんうん。
で、7年間ぐらいキャリアがあって、うんうん、まあ結構若く始める人が多いので、
はいはい、
キャリアで見ると、まあ7年ってね、そんな、こう、めっちゃ短いかって言ってそうじゃない。
まあ確かに。
とは思うんですけど。うん。あとまあ e スポーツの特徴としてはやっぱ若く始められるので、
うん、
就職するために辞めますって人結構いるんですよね。
なるほど。
それなんか他のスポーツだとあんまないじゃないですか。
なるほど。
新卒タイミングで辞める人って。
はいはいはい。
いないわけですよ。22歳で野球選手引退しますって早ってなるけど、e スポーツだったらもう基本2、3年キャリアそこで積んでて、
はいはい、はい。
でもいやちょっと芽が出なかったな、みたいな時に、うんうん、こうそこから別の業界に行くとか、まあ、ゲーム業界ではあるんだけど、ゲームの、
うん、
まあ、開発者になりますとか、
うんうん、
その e スポーツの運営会社に行きますとか、ってのをもう新卒で行けるっていうのは、
はいはい
はい、結構面白いっちゃ面白いですね。
まあ、そういう意味で言うとむしろなんていうか、こう、スポーツとかよりリスクが低いのかもしれないです
ね。その人生のね、うん、それだけにっていうことではない人もいると思います。
うんうん、
まあ、ただ、ね、トップチーム、中国、韓国のトップチーム行きたいってなると、もうほんとちっちゃい頃からずっとそれだけやってて、こう、っていう人も、
英才教育。
いるので、うん。で、なるとね、どこまで、こう、他のキャリアの難しいっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、日本で見てる限りは結構そういうことは起こってないかなとは思いますね。
うん。
うん。
いや、面白い。なんか全部ね、F1 に換算して考えちゃうんです
けど。そうですね。
やっぱりね、小さな頃からずっとカートをやってたみたいなノリで、うん、小さな頃からずっとゲームをやっていたみたいな感じ。
うんうん、
なんか何年ぐらい今歴史があるんですか？
リーグオブレジェンドに関しては10年かな。
あ、
はい。で、プロシーンは、まあ、このうち7、8年ぐらいかな、とは思います。大きくなってからは。
そうなんですね。うん、 なんかそんなに長くこう引きつけられる魅力っていうか、
うん、
なんかこうまあそういうのの私がイメージしてるのはやっぱ将棋とかがそういうイメージなんですけど、
うんうんうんうん、
なんか要するに多分戦略を無限に考えることができて、
うんうんうん、
なんかこう研究しがいがあるゲームみたいな、
うん、
だからこそ長くプレイできるし、いろんな人がそれを応援したりすることができるみたいな、
うんうん、
プロリーグが成り立つゲームの条件みたいなイメージなんですけど、なんかどういうところが将棋と似てるのか、まあ、あるいは似てないのかみたいな話とか。
そうですね。まあ、将棋も結構、まあ、僕は将棋ファンではないんで、わかんないんですけど、うん、でもなんか未だに新しい、その、戦略、うんうん、まあ、全く新しい型ではない発展だと思うんですけど、
うんうん、
ができてきてるっていうのも面白いと思うし、うん、なんかその中で人が成長していくとか世代交代していくっていうのを見るのも結構あの面白い要素の一つかなとは思うんですよね。で、そこはどちらもその当てはまるとは思います。やっぱ見てて面白いのは、こう昔の見てた戦略と全く違う戦略が今世界で試されて、こう、それが勝っているっていう、その、メタが回っているっていう、
うんうん、
メタっていうのはその、まあ、メタ戦略みたいな感じですね、
はいはい。
こういう戦略とこういう戦略だったらこれらの方が強いみたい
な
のが、こう、くるくるその入れ替わって、全然違う戦略を取るあのチームが強い。で、そうなった時にやっぱ、ずっと下積みで、こう、頑張って弱いリーグで、やってきたけど、その戦略はすごく研究ずっとしてて、自分に合ってるみたいな選手が一気にこう、あの、上がってきたりする。
うーん、
わけですよ。それはなんかその人のこう努力が実ったってこともあるし、そのいろんな戦略がをみんな試して、で、それがこうどんどん入れ替わってる、最適化が入れ替わってるからこそ、こう、いろんな適性のある、こう、選手だったり、あとはキャラクターもそうですね。が、こう出てくるっていうのは非常に面白いかなとは思います。
なんかそのゲームを作ってる側、リーグオブレジェンドを作ってる側の人たちは、ゲームバランスの調整のために、例えばキャラのパラメータを変えたりとか、
うんうんうん、
ゲームルールを変えたりっていう、そういうアップデートはされてるんですか？
あ、それは非常にいい質問で、
うん、
リーグオブレジェンドに関してはされてます。
お
ー。なので、それが一番大きい、その将棋と違うところ。てか、将棋は本当にすごいなと思うのは、やっぱ、ルールを変えずにそれをやってる。
それをできてるのはすごいですね。
っていうことですね。うん、
なるほどな。それをまあ、人が入ってアップデートされるから、
うんうんうん、
まあ、ゲームバランスが微妙に変わって。
そうですね。やっぱ新鮮に感じられるようにっていうのもあるし、
うん、
こう、やっぱ強くなりすぎてみんながそれを使ってるっていう状況だと、
うんうん、
こう、
それを
見ててもやっぱ面白く
な
るので、うん。っていうのは起こるようになってます。なんで、ある意味そういう戦略変わっていくっていうのは人為的にもこう起こってると、
うんうん。なるほどな。それは面白いですね。うん、
ただ、まあ、同じ、例えば、ワールズ、今世界大会やってるんですけど、
うん、
世界大会1ヶ月ぐらい試合ずっと続くんですね。そのいろんなステージがあるって。
うん
うん、で、それは、その間で調整されることはない。ですよ。その間では、こう、まあ、なんだろう。こう、回が変わることはないはずなんだけど、でも、そこでメタ戦略が入れ替わってきてる。っていうことが起こるんですね。大会前半では、もうこの、今回の大会だともうこの、キャラが絶対強いだろ
う
って言われてたけど、
うんうん
うん、実際にはこうそれよりもそれに対策してきたこのチームが強かった、
うんうん、
でそのチームが取ってた戦略がより強いってことでそれが流行り始めたり、
うんうん、そうするとまたその戦略が多かったら別の戦略をこ
う
作ったチームのかが勝ったりとかみたいな、
うんうんうん、
なるほど、それは面白い
っていうのがあって、なんだろう、必ずしもその人為的に変えているから変わっていくっていうところだけじゃない、
うんうんうん、じゃあ1年に1回だけルールが微妙に変わったり、パラメータが変わったりするみたいな。
そうですね。1年に1回大きく変わって、
うん、
細かい調整が、2週間ごとぐらいに変わるんですけど、まあそこはまあ、はい。そんなに大きな変更は、
まあ、ゲームバランスは変えない程度にっていう感じですかね。
うんうんうん、そうですね。まあ流行りすぎてるキャラがちょっと予約されたりとか。
はいはいはい。
っていうのはあります。
その、リーグオブレジェンドの運営会社って、は、なんか、こう、どれぐらい利益を得てるのかな、みたいなことを思ったんですけど。
ああ。一応、リーグオブレジェンズは世界で最も同時プレイヤーが多いゲームとはされてるんですけど、
うん、
面白いのは、その、無料なんですね。
うん、
全部。プレイは無料で、新しいキャラ出るって言ったら普通課金ってなるじゃないですか。
うん、はいはいはい、
でも、基本無料なんですよ、
うんうん。
プレイしていくとポイントが溜まって、それで、こう、買えるみたいな感じになって。
うんうんうん、
いるので、まあ、たくさんプレイすれば基本欲しいキャラが変えないってことはないと、
うんうんうん。
見た目変えるスキンっていう、そのキャラの見た目を変える、アイテムがあって、まあ、それは課金して変えるんですね。
うんうん、
それが600円とか800円とかするんだけど、
うんうん、
でもそれも長くプレイしてるとランダムにちょっともらえちゃうので、
うんうん、
もう別に課金しなくていいじゃん。 まあ、そこはすごい不思議なところで、うんうん、課金しても全く勝ちに有利になること
は
ないので、
はいはいはい、ああでもそれはいいですよね。
そう、自分が上手くなると、うん、あこれはなんか自分が上手くなったんだって思える感じがするっていう、うんうん、そういう人気は結構
なるほど
あるんじゃないかな、
うん、まあやっぱりそういうのは ね、ある程度そのスポーツにするために必要な要素ですよね。うんうんうん、課金すればするだけ強くなっちゃうとなんか、ちょっと現実すぎて、こう、よろしくないみたいな、
ね。まあ、そうですね。っていう意味で、ビジネスモデルとしては結構こう得意というか、こう変で、まあ、似たゲームもあるんだけど、まあ、より課金要素、その課金でキャラの、その自分のレベルが成長が早まるみたいなのは、多少入ってるっていうゲームもあったりする中で、まあ、リーグレジェンズはなんか課金する気あんのかみたいな、うんうん、心配になるみたいな。
まあでも、それだけいろんな、そういう大会に使われて、賞金とかもいろいろ出てるわけですよね。うんうんうん、で、だって、そのゲームをプレイすることによって、なんというか、こう、大金を得られるプレイヤーとかチームが出てくるってことは、うんうん、まあ、運営会社もそれなりには、なんていうか、いろんな経由で多分入ってきてるんじゃないかと想像しますけど。
うんうんうん、そうですね。まあそういうリーグの運営で、うん、まあチケットだったり、その、配信の広告だったり、スポンサーだったりでも、はいはいはい、あの収入源の一つですし、うん、まああとはやっぱ結局みんな長く遊ぶんで、
うん、
こう好きなスキンでプレイしたりとか、
うんうん、
チームを応援するスキンとかもあるんです
ね。はいはい、ああなるほどなるほど。
ワールズの優勝した時にもらえる賞金も結構でかい、確か何億円とかもらえるんですけど、
へーすごい。
それと同じぐらい名誉とされているのが、
うん、
そのあの優勝したチーム5人いるじゃないですか、
うんうん、
5人が自分の好きなキャラの新しいスキンを作れる、
すごいすごい。
で、俺はこういうのかっこいいと思うみたいな、うんうん、こういう構図をしてほしいみたいな、うんうん、こういう踊りがしてほしいみたいなのを、うんうん、とか好きなアイドルの踊りを踊らせるみたいな、結構ねこう自由なんですよね。
そうなんだ。
まあちょっとライセンス的にできるやつだけだとは思いますけど、
うんうんうん、
で、そのねプレイヤーのサインとかがこうなんだろう、こうアニメーションの途中にこう出てくるとかもあるし、まあ非常にその、なんだろう。それがこうプレイヤーにとっての、まあ優勝したプレイヤーにとっての名誉ともされているっていう、まあ不思議な世界観ですよね。
いや、面白い。なんか、すごいエコシステムができてる感じがするし、それがまあゲームっていう媒体を取ることによって、まあ、いろいろ可能になってるんだなっていう感じがしますね。
そうですね。まあそれはなんか、他のスポーツ、では、やっぱ、実際に野球をプレイしてる人と重なるとは限らないじゃないですか、
うん、
野球を見てる人は、
うんうん。
F1 はまさに最たる例ですよね。
うんうん、
F1 見てる人と、F1 実際に乗れる人ってのは必要少ないんで、
うんうん、
やっぱゲームっていうのはそこがこう重なりがかなり大きいおかげで、
うんうん、
まあそういう、例えばなんか、こう、プレイしてる間にそれを応援しよう。プレイすることで応援しようとか、でもこう成り立つし、はい。そのなんか、なんだろう、応援がこう、課金、とか、その、経済的な、その、チームだったり、運営会社の成功に、
うん、
まあ、より、こう、繋がりやすい形には、できてるのは、結構ユニークかなと思います、
ね。確かに、確かに、うん。いや、その、リーグオブレジェンドの世界大会を、その、運営してるのも、その、ゲームを作ってる会社なんですか？
あ、そうですね。はい。
なるほど、なるほど。
はい、
あ、そうです、ね。それはなんか全然、なんか理解できますね。
うんうん、
それはかなり、こう、ちゃんと回ってる感じがします。うん、なんか別の、なんかゲーム、e スポーツを滑る、
うんうんうん、
オサみたいな人がいるんだって、なんか勝手に、はい、オサっていうか、なんかそういう団体があって、うんうん、まあ F1 だと FIA みたいな。うんうん、いやあ、でも FIA みたいなもんか。
それなんか e スポーツ全体にとっては非常にいい質問で、
うん、
その、結構、例えば、ぷよぷよの、こう日本大会あるの知ってます？
知らない。
ぷよぷよってすごい、その、まずしかもスーパーファミコンのぷよぷよ2っていうバージョンをずっとやってる人がいるんですよ。その大会がずっと開催されてるんですよ。
あ、そうなん。
昔はインターネットなかった時にアーケードでやって、
はいはい、
その録画を配信して、ニコ動で配信したみたいな時代があったらしくて、はいはいはい、そこから今はなんかそれが復活して、
うん、
で、やってるらしいんですよね、
うん。
まあちょっと新しいバージョンを使ってるけど、古いルールでやるみたいな人がいて、
うん、
ただ、例えばそれとか、あと格ゲーもずっと大会やってるのは見たことあると思うんですけど、
はいはいはい、
そうですね、うん、そういうのは、基本は確かそのメーカーが主催では、少なくとも最初はなかった。
うん、
野良大会が、だんだん大きくなって、
うん、
まあ、運営会社ができて、
うん、
いろんな格ゲーを一気に同じ場所でやろうぜ、みたいな、
はいはいはい。
そういう大会、世界、いろんなゲームの世界大会を一緒にやるみたいな、
うん、
とかもできたりして、
うん、
でも、その運営会社はゲーム会社ではない。
うん、いや、私だからなんかそういうイメージを持ってました。
うんうんうん、っていう状況は、結構他の e スポーツで割とあります。
うんうん、
今は、だからやっぱ半々ぐらいなんじゃないかな。やっぱ、その e スポーツ って、こういろんなこうゲームジャンルがあって、で、公式でそういうのをプロリーグを運営してるよっていうゲームもあるし、
うん、
まあ、そうじゃないもコミュニティ大会から大きくなっていったっていうゲームもやっぱありますね。う
ん
う
ん、なるほど、なるほど。
うん、
なんか、なんとなく、そういう感じで、うんうん、e スポーツの大会運営と、そのゲームの開発って別物だと思ったんですけど、一緒になってるっていうのは面白いですね。
そうですね。うん。やっぱ、League of Legends の場合は、やっぱ、大会、プロレベルでプレイヤーがいるっていうのも意識された、そのゲームバランスの調整とか、もあるんで、やっぱ、普通のプレイヤーはそうでもないけど、プロはみんなこれ使うみたいなのがあったら、やっぱ、それはちょっと強すぎる。
うん。
から、
なるほど、なるほど。
こう、ちょっと調整しますねっていうことも全然あり得る。う
ん
う
ん、あ、それがね、できるのはやっぱいいですよね、うんうんうん。そのプロチームの動きっていうのを、その、把握して、
うんうんうん、
まあ、ゲームバランスが保たれるようにゲームを調整できるっていうのは。
そうですね。まあ、それは割と、強みというか、
うんうん、
なんじゃないかなと思いますね。
うん、FIA が聞いたら羨ましがるんじゃないですか。F1 のチームバランスを、こう、なんだろう、均等にするの難しそうですよね。
いやそうですね。うん、でも FIA、なんだろう、うまくやってる方なのかなとは思いますけど。
どうかな。
やっぱそれが、ちょっと、なんだろう、公平に見えないときは、ありますよね。
うん、でもやっぱそれはあるんですか、そのリーグオブレジェンドでも、この、なんだ、ルール改変は、どこどこのチームを狙ってるみたいな。
でもやっぱ、うん、そうだな。結構その戦略性が高くて、いろんな、その戦略が変わる、その流行ってる戦略だとか強いキャラが変わる前提で、みんな適応力を競ってるところもある。
ああ、なるほど。
ですよね。
なるほど。
その、結局やっぱ1キャラ上手くなっても勝てないゲームなので、こうそういう意味では、まあ、ルール改変が起こる前提でみんな動いてる。っていう意味では、まあ、そこまでそこに不平が出るっていうことはないです。ただなんか、僕の好きなキャラがなんで、調整で弱くなっちゃったんだ、つって怒り狂って、もうやめてやる、つって、やめて、3日後にまた始めるみたいな。っていう、その、ファンはやっぱいますよね。
なるほどね。うん、まあでも、プロは好き嫌いとかなく、
うん、基本はそこでは冷静に。うん、
なるほど。
たまあ意見はあるみたいですけど、こういう、この調整はいい調整だという、ゲームが面白くなる調整だ、
はいはいはい。
とか、
うん、
この調整はこの、キャラが結局ずっと強いままだから、
うんうん、
こう嫌いだっていうのはありますけど、
うんうん
うん、またやっぱそれとこう、いやそれがアンフェアだっていうのはまた別として捉えられてるのかなと、
まあ確かにそのなんだろう、 F1 の車みたいにこう一、
うんうん、
回乗り始めたらしばらく変えられないものに比べれば、そうですね、もうちょっとそのじゃあこれが弱くなったんだったら次はこっちを伸ばそうみたいな感じで、うんうんうん、まあ割と柔軟に切り替えやすいみたいなところあるかもしれないですね。
まあ F1 はシーズン中に結構やってくるのもあるし、
そうそうそう。それはね、ちょっと。
びっくりですね。
はい。うん、めっちゃ、それはなんか普通に、こう、勉強になりました。e スポーツの世界のこと全然知らなかった。
うん
うん、
ね、なんかまあイメージ人それぞれまた違うとは思うんですけど、うん、でもまあ、ざっくり言うとやっぱ身近になってきた感じは。
そうですね。
あるかなとは思いますね。
なんか多分一番有名なのだとエーペックスとかもあると思うんですけど、ああいうこう純粋シューティングゲームっぽいやつも大会あったりするんですか？
う
ん
う
ん、
ありますよ。うん。じゃあでもエーペックスはね、なんかそんなに、まあ僕のその感想かもしれないし、あ、でも視聴者数も前見たらそんなに多くはなかった。プレイヤーはすごく多いんですよ、エーペックスって。カジュアルにできるから。
うんうん、
でもその、カジュアル、ちょっと運ゲー要素がやっぱ強いですね。そのシューターの中でもやっぱ、こう、みんなに囲まれると全員が敵なんで、うんうん、みんなに囲まれるとどうしようもないみたいな。めっちゃ世界一上手い人でも負けちゃうみたいな。
うんうんうん、
で、そうなってくると、やっぱ何回もやって、その、なんか平均を取るみたいな。こう、
はいはい、
あんまり1ゲームで判断できないくなっちゃうじゃないですか。マージャンとかとも似てますね。マージャンも結構運で、初心者が1ゲーム勝ったりはできるけど、
うんうん、
やっぱ安定して勝てるのは上手いな、みたいな。
うんうんうん
という感じで、やっぱ運、実力の要素で言うと、運要素はちょっと強いのがエーペックス。
なるほど、なるほど。
みたいなバトロワーゲームだと僕は、
うんうんうん、
いくつかプレイして、感想なんですけど。
なるほど、なるほど。
で、なると、やっぱプロが盛り上がるっていうのは、うんうん、もうちょっとやっぱ実力の要素が。
うん、確かに確かに。そうですね。それはそうだ。いや、なんかすごい納得いった、その説明は、うん。めちゃめちゃ納得いったわ。
実際、やっぱシューティングゲームのプロシーンで、すごく人気あるのは、うん、一つは、すごく古いタイトルで、カウンターストライク CSGO って言われるかな？カウンターストライク GO。GO はグローバルなんとかっていう。僕はちょっと見たこともプレイしたこともないんですけど、でも、すごく、その、長い歴史があって、かつ、プロの、視聴者数も 多いと言われてます。で、最近実は Apex リーグオブレジェンズを作ってる、
うん、
ライアットゲームズっていうあのゲームがずっとリーグオブレジェンズ一本でやってたけど、
うん、
同じキャラで別のゲーム、あ、同じキャラじゃないな、別のゲームを作りますよって言って、
あ、そのゲーム会社が、
ね、そのゲーム会社が、
うん、
って言って作ったのがバロラントっていうゲームで、うん、これは CS:GO をリスペクトというか、まあ、
うんうん、
あの似たルールで結構そのキャラだとかプレイの感じとかを変えて、
うん、
あの作られたあのゲーム、
うん、
で、これも結構その運実力のバランスが実力よりなんですね。
うんうんうん、
その他のカジュアルなゲームに比べると。
なるほど、なるほど。
なので、割と、その、日本でも最近、あの、すごく、あの、プロシーンが かなり盛んになっていて。
あ、じゃあ将来的にはプロ化を見据えた、そういうシューティングの
方。あ、もう今プロチームいます。最初からプロチームもいます。
すごい、うん。いや、面白いな。あと、その会社の、その、なんだろう、経営方針も結構面白いなと思いながら、うんうんうん。いや、
本当に、プロの、うん、その、リーグ運営で学んだことが生きてる、
うんうん。生かされてるってことですね。
なとは思いますね。う
ん、へえ、いや、面白い、うん。いや、なんかその、リーグオブレジェンズの運営会社の人たちが、うんうん、その、なんだろうな、こう、あれだけ多くの人たちを、こう、のプレイを支えて、かつ超リアルタイム性で処理やしなきゃいけないわけじゃないですか。うんうんうん、なんかこうエンジニアリング的にもものすごいこう求められるものが多いと思うんですけど、その e スポーツを可能にするようなゲームが満たさなきゃいけない要件とか、なんかエンジニアから見てこの処理はすごいとかありますか？
ああ、それも非常にいい質問ですね。なんかやっぱネットワーク越しにゲームをプレイするので、
うんうんうん、
こう、なんだろう。まあ一番、まあリーグオブレジェンズは、こう、その中で言うと、多少シンプルな方なんじゃないかな、とは思います、
うん。
シューティングゲームの方が、まあ、僕は実装しろって言われると、頭を抱えるとは思います。で、どういうことかっていうと、例えばなんか、壁の裏に、こう、敵が隠れてて、
うん、
敵がピョって出てきて、
うん、
で、僕がそれを撃つと、うん、っていうのがありますね。で、敵も撃つ、みたいなのありますね、うん。っていう時に、この、まあ、僕の世界では、僕がキャラを動かして、僕は弾を撃つだけでいいんですけど、
うん、
敵は例えば100ミリセカンドぐらいその情報の伝達に時間かかる世界にいるわけですよ。だから、例えば敵から見ると、こう、ぴょって壁から出てきた時に、
うん、
僕が見えて、すぐ見えないと困りますよね、
うん、それは。はいはいはい。
なので、敵側の PC は、ぴょって出てきたら僕が見えるように、ちゃんと情報を蓄えとかなきゃいけない。うん、
なるほど、なるほど。
事前にこの子に人がいるよっていう情報を蓄えとかなきゃいけない、
うんうん。だから、こう、紙視点の情報をどう、主観視点に挿入するかみたいなってことですか？
そう。どこに、その、このプレイヤーはここにいるっていう情報を誰がこう管理するべきか。
はいはいはい、はい。
サーバーなのか、
うん、
手元の PC なのか。
はいはいはいはい。
ってのはあります。で、手元の PC にいろんな情報を入れすぎると、
うん、
あの、メモリをですね、読む人がいるんですね。その、メモリを解析して、で、ここにこれつはいるよってチートをする人がいるんで。
やばいやばい、すごい。
そういう対策もめちゃめちゃ大変。
なるほどね。
です。
まあ、そうですね。それだけデータ解析されるってことは、うんうん、メモリが読まれることを考えなきゃいけないんだ。そ
うそうそう。なので、もう、
すごい。
ね、プレイヤーが、こう、信用できるというか、そういうことしないっていうふうに、こう、
うん、
全く、その信頼してはならないと。すべては、見られる、解析される前提でゲーム作んなきゃいけない。
なるほど、なるほど。
ので、まず、まあそこも恐ろしく大変だし、
うん、
さっきの例で戻ると、壁からピョッと出てきた敵が、こう、
うんうん
僕を撃つじゃないですか。
うん、
でも僕側は僕側で、あ、敵出てきた、ぴょって隠れるわけです
ね、うんうん。
で、向こうの世界、敵の世界では僕に弾当たってるんですよ。
うんうんうんうん、
だってそこにいた人を撃ったんだから当たってるじゃないですか。
うんうんうん、
で、僕は隠れたつもりなんですよ、
うんうん
で。僕の世界では弾が来たっていう情報を受け取る前に隠れてるんで、
うんうん、
もう隠れられますよね、
うん。
隠れた後に敵に撃たれて死にましたって画面出てきたら、
うん
バーンみたいな、ぶち切れ、みたいな、
うん。え、その辺どうやって公平にやってるんですか？
いや、もうそれは本当に、ガチ難しすぎて、ここでは語りきれないし、
うん、
僕もちゃんと理解してるわけじゃないんですけど、
うんうん、
そうですね。それは非常に難しい。
いや、もう聞いてるだけでどうすんのって感じ
で。聞いてるだけでどうすんのっていう、本当にそんな感じ。
なんか、しかもこう、そうやって何億円とか、かかるんだったら、いわゆるハッカー的な人が、
うん、
そのゲームのコードを改変しようとしたりとか しないんですか？
あ、います、います、うん。ハッキングツールを売って大儲けして、
うんうん、なんか
家建てたみたいな人もいるし、うん。その人のせいで、例えばその、なんだろう。まあ、勝手にみんなで、 こうプレイしてるときに、その人がいるせいでもゲームは成り立たなくなっちゃう。
はいはいはいはい、はい。
まあ、当然そんな人強いですよね。
うん、
まあ、壁越しに打ってきたりする人とかも
いて、ね、確かうわ
あのそうだったらもうやってられませんわ。で、やっぱそのチート対策、そのズルしてくれる対策ができないと、
うんうん、
まあそんなゲームにやっぱこう向きになって、うんうん、もう我がみたいな、そのチート使ってる人は勝つに決まってんじゃんって言って、
うんうん、
プレイヤー実際下がる、軍下がる
ですね、それ放置してる。まあそうですよ。うん、
だからセキュリティ対策がそのゲームの売り上げのご成功に、うん。
なるほど。
直結してる
っていう。いや、面白い。それは、なんか、そういう、なんていうか、印象はなかったけど、うん、確かにめちゃめちゃセキュリティ大事だわ。
そうそう。やっぱ、まあ、みんながそんだけ真面目にプレイしてるゲームだからこそ、
うんうん、
こう、起こること、
ね。うんうん。そうですよね。
まあ、ドーピングとかと似てるかもしれないですけど、
うん。はいはいはい。うん。
うん、あと、まあ、プロでも、いるらしいですね。
ああ、ハッキングしようとする人。
なんか、なんだろう、最近見つかって、ちょっと、うん、まあ、ミームに、もはやミームになっちゃってるのは、
うん、
USB メモリーみたいのを、こっそり、うん、マシンに挿すわけです。
はいはいはい、
大会に本当にみんなカメラで映ってるんですよ。
うんうん、
で、多分こっそり、今まではバレてなかったんですよね。
うんうん、
こっそり挿して、なんか、おちおちってその、なんか、ハックのためのドットエグゼみたいのを開いてる様子が、
はい
はいはい、
うん、
うっかり、ゲームの配信に映っちゃって、
はいはいはい、
で、なんか、わーやってんだっつって、こう、後ろの、見てる人に捉えられて、で、なんか、退場させられたみたいな。
おー。
うん、事例があったりして、どのゲームか忘れちゃいましたけど、
うんうん、やっぱ、ね、すごいですね、うん。
そんだけやっぱ儲かって、注目が集まって、人気になってってなると、ちょっとドーピングみたいな感じですよね。やっぱそういうのに手を出しちゃう人もいるんだな、
ね。まあ、そうですよね。いや、すごいな、うん。だから会社側としても、ハッキング対策をめちゃくちゃ頑張らなきゃいけないし、うんうんうん、まあそういうところにね、その多分、いろいろ投資したりもしてるんだろうなっていう感じがしますね。
うんうんうん、そうですね。
いや、まあ、ゲームのハッキングとか、
うん、
まあ、だから専門の人が多分いるんですよね。ゲームのハッキングに強いみたいな。
うん、そうですね。それで、やっぱ、その出身の人が逆にその就職して。
はいはいはい。
で、やっぱチートツールを作って売ってたけど、
うんうん、
でもやっぱ結局これって、こうみんなを悲しませるだけだっつって、うん。じゃあそこに就職して逆にそれを対策する
ツール
を作る。
ホワイトハッカー的な感じですね。
っていう人も、いたりもするし。
なるほど。
まあそこは結構サイバーセキュリティとかとも似てますよね。
うんうん、そうですね、うん。まさしくそんな感じで。へえ、いやでもなんか、だいぶ最先端な感じが、最先端のサイバーセキュリティの知識なりなんなりが求められる感じがしますね。
うん、そうですね。まあ、必ずしもその他の分野のセキュリティと、こう、同じ技術かっていうと、ちょっと違うところはあるかなとは思いますけど、
うんうん
うん、他の人のパソコンに侵入して、暗号化を破ってやってるわけじゃなくて、
うん
うん、自分の手元で実行してるマシンのメモリが読めるっていうのは、当然のことじゃないですか。
うん、
自分の手元に、自分が所有してるマシンが動いてるんで、
まあそうですね、
じゃあそこでどう対策するかっていうのは、結構その普通の意味でのセキュリティとはまた違う、こう、同じ知識だけど、ちょっと違う使い方をする必要があるかなとは。
なるほど。
もちろん僕はやったことないんで、いろんな記事とか読んでの感想ではあるんですけど、するかなとは思います、ね。
なるほど。
うん、
いやーすごい。いや、なんかそれだけなんか熱くなってるんだなっていうのが伝わってきました。
まあそうですね、うん。
うん。
ゲームなんかに向きになってって感じはするけど、でも、まあスポーツもね、まあそれこそ我々もう向きになってる F1 がありますから、もう馬鹿にはできなくなってしまった。う
ん、いや、本当になんか一つハマるものができたことによって、なんかいろいろ理解が進みました。
うんうんうん、
いやー面白い。なんか、その、今後多分その最終的なリーグ、決勝リーグみたいなのがあると思うんですけど、うんうん、どこが優勝しそうとか、
はい、
なんか日本はどれぐらい行けそうみたいな話とか、
もうここまで来たら、
意気込みを、
はい、もう DFM に優勝してほしいなと思います。
はい。
まあけどもやっぱ現実的にはね、こう、高い壁が立ち塞がってるので、うん。
でも練習試合とかはしてるんですかね、やっぱそういうヨーロッパのトップチームとか。
ああ、でもね、やっぱその、同じぐらいのランクのチームと、こう、そういう練習試合が組まれるので、
うんうん、
なかなか、こう、弱いリーグって何が大変かって、そういう練習試合組めない。
うん、
から、トップのチームが、だけが共有してる戦略とかがやっぱあるんですよね。で、それにアクセスできないとか、
うん、
結構困ってるっていうふうには、
なるほど。
言ってました。まあでも、今、割とそれが、まあグループステージ出たことによって、
うんうん、
やりやすくなる。日本のリーグ強くなってきたぞってことで、
うんうん、確かに今後ね、来年以降とかはトップチームとも練習したりできるのかもしれないですね。
うん、そうそうありますね、
うん。
うん。またね、僕はまあ割とリーグオブレジェンズずっと見てる人にはもう一人本当に まあ、ハミルトン、チューマッハみたいな、
うんうん、
憧れのプレイヤーがいて、フェイカーって名前なんですけど、うん、
は
あ、もうずっと強すぎて何が起こってるのかわからんみたいな感じにしておいて、その人がいるチームと対戦できる可能性が高いグループステージで、まあそこは、見てみたいな
と。なるほど、なるほど。
思いますし、まあなんか、こう、緊張に飲まれず戦ってほしいなと。ただのファン。
ただの
熱血ファンみたいな感じだったんですけど。
大好きじゃん。
そう、大好き。
なるほど。
うん、いや、やっぱ、結構歴史があるゲームなんで、うん、みんな、なんか、ライブハウスの後ろで腕組んにして見てる感じみたいな。ああ、やっと、こう、なんだろう、注目が集まってきたか、みたいな。私はずっと吸っていたみたいな。
え、何年ぐらい応援してたんですか？
僕はでも、個人的にはそうだな。あれいつだったかな？でも、なんか、代々木の体育館で、まあ結構その日本で珍しいその e スポーツの大きなイベントがあるってことで、
うん、
もうちょっとその時プレイし始めたんで行ってみたのが確か2017、6とか、
うんうん、
6ぐらいだったかなだと思うんで、もう5年ぐらいかなは見てますね。ワールズ、まあずっと追いかけてたってわけじゃないですけど、でもやっぱ世界大会日本出るってなったら見てたんで、
うんうん、
で、今年はいけるって毎年言われダメだった
。今年はいけるって確かに毎年言ってた気がする。毎年言ってた
けど、あ、ダメだった。っていうのはね、ずっとあったんで、
うん、
みんな悲願の。
悲願のね。
グループステージ出場だと、しかも1位だと。
おめでたい。うん、
もう本当にめでたい。
うんうん。あ、すごいね。
はい、そんな嬉しいニュースがありました。ということでね。
はい。
結構 e スポーツ全体の話をできて、結構面白かったですね。
はい。いや、私も全然その知らなかった e スポーツの魅力がわかりました、
うんうん。僕は夜中にこう、夜な夜な見ている、あれの、中身が分かったと。
うん。そうです、
ね。なぜ熱いのか分かっていただけたという
。そうですね。いや、なんか今までも何回か画面は見たことがあったんですけど、うん、うんうん。ただ実際そのプレイした時に、その自分から見える画面が限定されてるとか、
うん、
その辺も全然分かってなかったんで。
うん、うん。あとキャラ選びが実は超重要っていうね。うん。うん、僕結構もうキャラ選び見たら、満足というか。
あ、そう
なの？プレイ動画、前の試合のやつとか見るときは、うん、あ、なるほどね、っつって、じゃ次の試合に飛ばす。
へ、
うん、結構ありますね。結構緊張して面白い
ん
ですし、
うん
うん、まあ、僕はあんまりそのプレイ自体得意じゃないっていうか、
うん、
自分で勝手に理論派みたいな、こう、まあみんな思ってるやつですけど、これは戦略はなかなかいけると思っているみたいな、なんですけど、まあでもそこはやっぱ理解しやすいじゃないですか、その、
うん
キャラ選ぶだけっていうのは、みんな公平にできるけど、うん、でもやっぱり奥が深い。
はいはいはい。
ところなんで、うんはいはいはい、で、まあそこは割と、楽しんで、見られるのは、まあやっててよかったなとは思いますね。
なんかそう、素人同士で5-5でやるときは、うんうん、まあなんか、どういうキャラ配置でいくかみたいなのを、話し合ってから決める。
ああ、そうですね、うん。うん。基本その、なんだろう、ポジション例えばなんか、サッカーだとフォワードとか、
うん、
ゴールキーパーとか、ありますけど、うん、その、なんだろう人数配分は、プロでも、
うん、
その、素人でも一緒ですね、
うんうん。
で、ポジション、大体そのポジションに集中して練習したりもして、うんうん、たまに他もやるけど、
うんうん、
みたいな感じなんで、僕は、例えばジャングルってポジションだから、他のジャングルのプレイヤーが見てると、なんかより深くわかる、
うん
うん。っていうか、あ、これはうまいな、みたいな。ってのはわかる。っていう風な感じ、
ね。なんかさっき個人練みたいな話が出てきてたと思うんですけど、一、うんうん、人でもプレイはできるんですか？
あ、練習したりして。そうだな。なんか他の、その、野良のプレイヤー、その、普通の他のプレイヤーと混じって、ゲームに参加するっていうのも個人練の一つだし、
うんうん、
もう本当にその基礎練やってる人もいますね。
うんうん、
ただ、ひたすら、まあ、なんかコンピューターと戦うとかもあるし、はいはいはい、コンピューターすら戦わず、なんかここをクリック、クリック、クリック。
やばい。
反復横跳びなのを、あるじゃないですか。F1 でもなんか壁にボタン貼って反射神経鍛えるためにパシパシ押すみたいな。
うんうん、
そういう感じもあると思いますよ。
なるほど。
うん。
面白い。
すごい世界ですね。
うん、すごい世界。
そのすべてゲームをやるためにやってると、
うん。
遊びじゃねえんだよっていう。
そうですね。いや、本当に。
本当ですね。
いや、面白かったです。
はい。
はい。
というわけで、今回ですね、
ま。うん。はい。応援していきたいという、
ま。いや、本当に。本当に、もう声でかくなっちゃう。本当に応援します。頑張ってください。
はい。
はい。まあというわけでですね、今回はちょっと珍しく告知から始まりまして、
はい、
それから、まあ、e スポーツ、リーグオブレジェンスでね、僕が推しているゲーム、それからチームに関して、いろいろ紹介していきました。
はい。
はい。では次回もまた聞いてください。それでは皆さんさよなら。
さよなら。